おはようございます。では礼拝を始めていきたいと思います。望みも消えゆくまでにお賛美しましょう。ラララララララララララ3、はい。
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きを数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。
アーメン。お祈りします。愛する天のお父さんは皆を褒めたたえます。今朝も私たちはディボーションを通して一日を始められる恵みを感謝いたします。どうか私たちの霊の目と耳を開いてください。あなたの御言葉をよく聞き悟ることができますように、また実践することができますように導いてください。この時間を感謝し、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、ルカの福音書8章40節から56節です。では、拝読いたします。さて、イエスが帰って来られると、群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですか?と言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んでおっしゃっています。と言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進みで、見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と、直ちに癒された死体をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。イエスがまだ話をしておられるとき、街道司の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。来よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはこの子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。アーメン。内容を簡単にまとめます。街道司のヤイロの娘が死にかけていたので、イエスはそこに向かわれました。途中、長血の女がイエスの衣の房に触れると出血が止まりました。その間、娘は亡くなりましたが、イエスが命じられると娘は直ちに起き上がりました。 では、主からの示しをいただいたと思いますので、ノートに書き記していきましょう。それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は43、44のところで、この12年の間長血を患って、財産を医者のために治療のために全てを費やしてしまって、でも癒されなかった。その女がこのイエス様に、の衣の房に触れて、すぐに出血が止まったということで、そこに目が止まったのと、それに対して45、46のところで、イエス様が私に触ったのは誰ですかというふうに聞かれて、ペテロはこんな大勢の人がいるので、みんな、たくさんの人が触ってますよという感じで言うんですけれども、でもイエス様が私自身自分から力で出ていくのを感じましたという、あとこの信仰によって触れるというか近づいて癒しを求めるということが必要であるということを教えられました。以上です。
はい、私はまず43節で、伝道あるいは癒しの対象者というのは、医者では治せないような難しい人、このような人に私たちは伝道し、主の癒しをもたらしていただくこと、これが大切であるということ。また47から48のところで、信仰というのは、公の前での告白までを含むものであるということ。つまり最終的な証までしっかりすることが信仰であるということ。49から50までのところを通して、イエス様にあって絶望はない。決して諦めてはいけないということ。51節のところで、一致のあるところで宮座が起こるということ。55節の少女の霊が戻ってとあるように、死というのは、霊が、体が出ること、そして精霊に満たされているということはどれだけ大切かということをここから教えられました。以上です。
私は全体ですけれども、特にこのヤイロとまた長血の女性の態度が、この信仰を持って命が癒されること、この癒しのための信仰を持ってイエス様の前に近づいていくということが、本当に何よりもイエス様から癒しや恵みをいただくための基本的な条件だということを今日もまた語られています。以上です。
はい、私は全体と特に46節から、イエス様ご自身が癒しそのものであって、また救いそのものであるんだなということを思いました。イエス様の意思とは違って、この女性長血の女は癒されたと思うんですけれども、癒しにイエス様が癒してくださる、イエス様が救ってくださる、それを信じて近づいた者はそれを受け取ることができるという、癒しそのものであり救いそのものであるお方だと思いました。でもやっぱりそこにその信仰っていうのが、信仰を持って近づいていく者がそれを受け取ったという、その部分に私も目が留まりました。以上です。
はい、私は50節に最初に目が留まりました。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われますと書いてあって、癒しというのは救いの中の一つであるんだなということを思わされました。この街道司のヤイロが癒される信仰を持つことで、イエスは娘を救ったのだということを思いました。また48節にも目が留まって、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのですと書いてあって、ここでも信仰を持つと癒されるし救われるのだなということ、癒しと信仰、これは本当に同じことであるということを思わされました。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。三位一体の神様はどのような方であるか、 また自分に語っていることは何であるかをしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。
はい、私は51節のところで、このイエス様が癒しをなさる方法の一つのポイントとして、ペテロ、ヨハネ、ヤコブという最も親しい弟子たち、そして実際に病の中にいる娘の両親以外は一緒に入ることをお許しにならなかった、そういうこの信仰に一緒に立てないものを加えて御業をなさらない、線引きをされるお方であるということを教えられました。また群衆というのは何であるかというと、イエス様を歓迎したり、イエス様が言ったことに対してすぐつまずき、53節にあるようにイエスを嘲笑ったというような、そういう存在が群衆であるということ。そして54節にあるように、イエス様はこの命じる祈りをほとんどされていて、マルコの11章の23節にあるように、病を海へ移れと言われるように、こういった祈りを私たち模範として教えておられる。特に大声で叫んで声を起きなさいというふうな形で、病の霊を追い出し、死人を生き返らせる、そういう模範をここで教えられました。以上です。
私は特に御子について41節と44節からですけれども、癒し主であられる方である、癒しを求めるときに答えてくださる方であるということを語られました。そしてそのために信仰を持ってイエス様に近づくということが本当に基本であるなということを確認しました。またこの癒しに限らず、イエス様は救い主であり、また命であり、光であり、すべて力である方、このイエス様からの恵みをいただくために必要なことは、信仰を持ってで、また実際にイエス様に近づいていくことであると、心から求めることであるということが今日語られたことです。感謝いたします。以上です。
はい、私は黙想しているときに56節に目が止まって、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられたというところ、その前に39節では、昨日の昨日ではないかな、ディボーションでは、町に話して聞かせなさいというふうにイエス様が言われたのと比べて、どうしてこのような違いがあるのかなと思って黙想していたんですけども、イエス様のことを受け入れなかったこの地では、ゲラサ人の地では、イエス様はこう証を、ご自身を証しされるために、こういった悪霊を追い出す働きをして、それを言い広めるように言われたと思いました。そしてご自身を歓迎してイエス様を知っておられる、その訪問を喜ぶ町において、まあ、もちろん癒しを行われましたけれども、この町で少女を生き返らせることを通してイエス様は真理を示されたのかなと思いました。病の癒し、医者が見放した病の癒しというのももちろん奇跡だと思うんですけれども、でも人類が絶対超えることのできない、こう死者を蘇らせるということ、この線をイエス様は超えて、ご自身が死者を蘇らせることのできる、もう神であるお方だということを、この真理をここでな、明かしされたのかなと思いました。真理はそのふさわしい時に神様が掲示してくださるので、イエス様はこの時に黙っているようにとお話しされて、まあ、ルカの福音書によって書き表されたのかなと思いました。イエス様が神であるということ、人類とは一線を画して死者を蘇らせるお方だということを今朝は教えていただいたなと思いました。以上です。
はい、それでは与えられた御言葉を自分の生活に適用する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は45節のところから、力を出すために自分のうちに力を蓄えていく、充電していくということが必要であるなということを思わされました。霊的にも肉体的にも精神面においても自分のうちに疲れもあったりするなということも思わされて、ちょっとまあ切り替えて、まずは賛美をして満たされる時間、まあ、体を休めたり、そういった調整の日としてよく用いていきたいと思います。以上です。
はい、ヤイロという人の信仰と長地の女の信仰を通して、このように切なる願いを持つ者だけを主は癒され、また救われたということを教えられました。今、どうしてもやらなければいけない事務作業で滞っているものがあって、10月中ぐらいにしなければいけないものなんですけれど、まあ私の仕事というよりは私がやらなきゃいけないかもしれないなという、そういうものがあるんですけれど、そのための必死の祈りがなかったなということを思わされました。この事務作業のために必死で祈って主の助けをいただこうと思わされました。以上です。
はい、私も今日本当に信仰を持って主に近づくということで、今日は子どもたちに学びをする時間が与えられていますので、彼らに起き上がった少女ではないですけれども、彼らに力強い主の臨在と主の恵みに必要な糧を与えることができるように、主に近づいて必死に祈らなければいけないと思わされました。このヤイロがひれ伏して懇願したように、また本当に長地の女が大勢の中でイエス様の衣の房にでも触れようとしたように、心から求めて祈って備えて今日臨みたいというふうに思わされました。以上です。
はい、私はイエス様がどのようなお方なのかというのを私自身がもっと知っていかないといけないということを今朝思わされました。今、難病の方を毎週訪問していて、この方は医学ではもう治らないと言われていますけれども、死に向かっている方ですけれども、どうして主がお癒しになってくださらないのかといつも懇願して祈っているんですけれども、まあ、今朝は本当に私自身がこの死の力すら、その権威すら、その上に立ってこれを司っておられる神の権威というのを教えていただいたなと思います。本当にこのお方に不可能はなくって、たとえ死を、死者であっても蘇らせることのできる、そういったお方に私は祈っているんだという、なぜ失望し、絶望しているのかという、私自身の信仰というのを主は今見て養っておられるのかなと思いました。はい、もっと主を知っていこうと思いました。以上です。
はい、私もですね、自分の癒しの信仰とはこんなに切に癒されることを願って祈っているかなということを問うていました。人のためによく祈りますけれども、考えてみたら私は自分のためにはほとんど祈っていなくて、まあ、当然のように病院に行って治療を受けるということを繰り返しているんですけれども、今日は癒してくださる信仰を持って生きようということを思わされました。以上です。では祈ります。ハレルヤ、主を感謝します。今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださりありがとうございます。それぞれも現場において主に頼りつつ行っていくことができますように、私たちを強め導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、うん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。